レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4 キロ MC のジョニーですけども、ですね、今週は、ちょっと収録日がずれ込んでおりまして、今日は、24ですかね、24ですね、24に収録しておるんですがね、週末にあそこ行ったんですよ。海浜幕張行って、東京ゲームショウに行ってまいりましたですね。で、多分僕が東京ゲームショウに参加するのって多分20年ぶりぐらいの、ことかなというふうに思ってるんですよ。で、当時ね、20年前に行った時は友達なんか誰もいずにですね、お母さんに連れられて行ったもんです。久々に行きました。なんか僕としてもね、2、3年に1回行ってるような印象があったんですけど、考えてみると20年ぶりでね、行ったんですよ。で、幼馴染のね、マイメンと一緒に行ったんですけど、で、その彼なんか、いや、よく来んのって言ったら、いや、俺気がついたら毎年来てんだって言うわけね。で、あ、そうっつって言って、で、まあ結婚してたりする男なんだけど、そしたら、奥さんと来たりもしたことあったっつうわけね。で、あ、そうっていう話して、でもね、だいたいほら、見るとこ違ったりするから、だいたい一人が多いんだよね、なったらして、あ、そうなんだっつって言ってて、で、いろいろ案内してもらってたんですよ。で、結構早い時間に行ったつもりで行ったんですよ。最初、10時に待ち合わせて並ぶところからやろうぜっていう話してたんですけど、もうですね、なんだかんだのんびり屋の二人ですから、集合したのが11時前になったんですよ。なんだか知らないけどそういうことになっていくんですよね。で、10時前になって、そしたらもうさ、10時ちょっと前にはもう海浜幕張の方面の電車に乗るわけですよ。だからあれは京葉線か、ね、東京駅とか乗り換えの電車かなという認識なんですが、乗ってったらさ、これがさ、もうわかるんだよ。もう明らかてめえゲームショー行くなってやつ。ね。もう、で、だからゲームショーの会場着くと袋もらえるんですよ。なんかこう、チラシとか散々配ってきますからね。それを入れる用の袋とか、なんかこう、あじゃ大きいやつ、それ配ってんだけど、俺は海浜幕張の駅に着いた瞬間には、10時10分でもうすでにそれ持って駅にいるやつがいるわけ。これどういうことだろうって思うんだけど、なんかネットワークあんのかって思いつつね。で、こう、まあその辺、こう、いたわけ。そうするとさ、ね、大体オタク系の人いるとさ、こっちとらね、天下の全身ユニクロで揃えてるからおしゃれボーイ気取ってるわけ、シティボーイで。そうすると、あなた俺の方がおしゃれだろうっていう風な顔して歩けるんですけどね。その日僕が全く同じスニーカー履いてる男の子がいて、あ、俺も結局このレベルかと思ったらなんかガクッと来ちゃったんですけどね。俺のお気に入りの靴だったんですけどね。うん、で、他にも俺のお気に入りの靴似たようなの履いてる人がいて、すごいもう足元どんだけ確認したかなと思いましたね。ぐっと下向いて、こいつ同じ靴じゃねえだろうなっていう風に確認するっていう。で、いざ着いて、まあ11時ぐらい前着いたらもう、大混雑なんですよね。どんだけぐらい人数来たかわかんないですけど、多分数千万人は来てるんじゃないかというぐらいで、もう幕張メッセパパの状態なわけですよ。で、すると、行ってもさ、今なんかさ、俺だって腐ったってね、そりゃ夜なね、見てるから、そのゲームスパークっていうそのゲームのサイトをちょっちゅうチェックしてるんで、もうね、行った瞬間には特に驚くことってないっすよね。例えば、今度キムタクのゲーム出るじゃない？それがドーンと大きいとこでやってあったりとか、あと、ソニーのブースなんかは、ソニーのゲームをいくつかドーンと並んでたりとか、スクエアエニックスですね、ファイナルファンタジーとかドラゴンクエストで言ったら、あそこがドーンと出たりとかするっていう感じで、まあ、これも出るのは知ってるしなって感じで、あと、もう人混みがすごいから、もう行っただけでもぐったりするし、ちょっと軽く酸欠状態になりかねないようなね。で、そうすると、ゲームの情報も知ってるんで、じゃあなんだって話になると、要はね、その幼馴染前面とね、コンパニオンチェックするんですよ、要は。そういう会なんですよね、東京ゲームショーっていうのはさ。で、見てって、あの子がいい、この子がいいっていう風に言ってるわけ。で、大体こう、すると、レビューしてきますよね。やっぱ、それはレビュー毎週やってるわけですから、その女子のレビューってのもあるわけだ。ちょっと、いいねっていうわけ、俺は。いやいや仕事してる感じがいいとかね。すごいちょっとエッチなお姉さんっぽい人がいると、いい。野心があっていいねっていう風に言うわけ。なんか、体使ってでも成り上がってやるっていうパワーを感じるっていう風に言うわけ。ね。で、ロリっ子を見ればさ、いい。ロリっぽくていいってそのまんまのこと言うわけね。だから、これさっきね、友達とカラオケ行ってたんですがね、王くんって男の子と一緒に行ったんですよね。そ その彼に言ったの。いや、タンパさんはね、その女性の幅の趣味が広いって、そのギャルっぽい子もいいっていうしね、ポチャッとしてる子もいい、で確かにロリっぽいのも好きだと、大人っぽいのはそれはそれでいい、つまりね、大くんねって言ったわけ。これはね、レオナルド・ダ・ヴィンチが言った言葉だと、つまり大きいものの隣に小さいものを置けと、そこに多様性というものが生まれるっていうふうに言ったんだねって言ったわけ。腐っても元インテリね、レオナルド・ダ・ヴィンチの言葉スッて出るようになってるわけよ。ちょっとおーってなるわけ。いやまあね、だから女性にしたってそういうことあるんじゃないですか。だからつまり大人っぽい女だってね、そいつらが30人じゃつまんねえんだと、そこにやっぱロリっぽい女だったりとかいるから、ここでバランスが生まれるわけだっていうので、多様性が生まれてどっちもいいって話になってくるはずだっていうふうに、俺のこういうふうに熱く語ってたわけですよ、町田で。まあそれは話戻すと、でそうするとあのね、こうバーッとコンパニオンを見ていくとさ、やっぱね、もうチラシがパンパンになってくるわけね。で調子乗ってるから、なんとか倍なじもうとするんじゃない俺も。そしてチラシもらうことによって、俺は普段オタク系じゃないわけなんですけど、その場合なんとか溶け込もうとするんだね。やっぱ多分そういう行動の結果、そういう行動を取ったはず。で、そうするともらってって、もういらないんですよ、もうチラシなんか。見やしないね、別にそんなものは。だけどさ、美人がどうぞって言うと、いただきます。こう行くんだよね、やっぱ。ああ、これがね、不思議なもん。普通に自分の意思とは無関係に手が伸びるんだよ、やっぱり。どうぞって可愛い子になると、あっすって。この間あの飲み会があって、俺最近飲み会ばっかやってるんですけどね、飲み会があってこうみんなでワイワイ騒いでたら、その中の男が言ってました。あのね、一番男の離職率を下げる要因って何だって、給料でもないと、働く条件でもない、美人なそのスタッフがいるかどうかっていうことが一番手っ取り早い方法なんだよって話聞いたわけ。本当っつったら、それはそうだっつって、そう、その時うーちゃんもいたんですけどね、久々に帰ってきて、でうーちゃんどっから帰ってきてましたかね、あの時は確かウクライナから帰ってきたはずでした。あれは、あのウクライナでそのチェルノブイリの取材をしてるんだっていうね、そういうことやって、帰ってきてましたけどね。これがね、あのそのチェルノブイリにあった戦車の砲弾ですからねってみんなに持って回って、ま、見せてましたけど、すごいねなんて話してたけどね。そうするとそのうーちゃんもそれ感心したぐらい、まあ確かにそれはな、一番手っ取り早いような気がすんなって言ってね、女の私から言ってもだね、やっぱジャニーズみたいなイケメンがね、うーちゃんおはようございますって言われて、よし今日一日頑張ろうじゃねえかって気持ちになら、つって言ってて、確かにね、確か可愛い子の今も言ってますよ、いや可愛いに越したことはねえわけだ、つって言ってて、あねでね、そこの、いやラジオ聞いてるブスの皆さんに言いたいの、そうじゃなくてね、つまり意気込みっていうことなんだと、これはあのですね、坂本龍馬が言った言葉引用しますね。つまり俺は倒れるんであれば、自分の目指してる方向に向かって倒れたいってことなの。ね。これ、うーちゃんと先生言ってるわけ。意思がねえってのは一番良くねえと。せめてなんとか盛り上げようとかね、そういう 1% でもいいから気持ち込めろって言うわけです、俺とうーちゃんは。で、もう鼻から否定するんじゃねえよ、このバカっていうことを言いたいわけ。あ、で、話ずれるけどね、ずれまくりですけど。で、それを見ていくと、要はね、結局、何を感じたかっていうと、ゲームうんぬんじゃなくて、やっぱ美人は絶対正義であるっていうことを思ったね。あの思想を超えていくっていうさ。で、あと、そこでね、いやーだーって疲れるじゃん、人混みで。で、あと、松風正也さんとかって声優さんいても、もう、あれなの。その人、松風正也さんのことを好きなファンの人しかいなくて、あとはみんな無視なんですよ、基本的に。どの声優が出てようが。ね。それあんだけ何万人もいれば全員が林原めぐみに興味あるわけじゃないわけだ、これって。今しかもスマホのゲームとかもあって、その幼馴染くんと言ってたのが、多分ね、俺らが多分プレステの時でゲームやってた時よりもそのブースの数が多いじゃないかって話したわけ。会社の数がもう俺たちで把握できないんですよ、そのスマホのゲームまで入れちゃったらさ。何なのこのゲーム。まあまあまあ今もね、2人だってその最前線にいないけど、そう、あと感じたのが、俺らは口が裂けてもゲーマーとは言えないねって話になったんですよ。結局はこいつらってね、こいつらっていう風に言うけど、二日間絶対来て、ずっと待ってるはずだと。そのね、ソニーの私有台があったわけ。で、それなんか、エースコンバット7って来年出るんですけど、であと、デイズゴーンっていうそのゾンビが大量にわーって出てくるゲームなんか人気で、2時間待つわけ。遊ぶのに。10分遊ぶのにだよ。それがどんどん埋まってくんですよ。ね。 今、デイズゴーン遊べますって言っても、すぐバッとシールが貼られて、デイズゴーンは2時間待ちですってこう来るわけ。すげえな。で、その、幼馴染くんと、こいつらってのはね、多分2日かけてこれやり続けるわけでしょって言ったら、いや、多分そうだと思うって言って、いや、俺はとてもじゃないけどって言って、せっかく来たから、じゃあせめて集団で遊んでこうじゃないかって言ったわけ。ソニーのブースター遊べたから。で、そしたら、幼馴染くんは、俺ちょっとジャンプヒーローズやってくるって言うわけね。オッケーオッケー。じゃあ、タンバどうするのって言われると、タンバって言うじゃないですか。タンバどうするのって言うから、いや、俺ね、じゃあちょっと FIFA19、19やるわって言ったのよ。そしたら、幼馴染くんが、いや、タンバさ、それ、プレステ4の体験版落ちてるよ、もうって言うわけ。いやいや、そうなの、そうか。でも、せっかく来たからね、他並ぶのも嫌だし、ちょっとやっとくって言って、10分ぐらい待ってたね。口悪いな、言うときって、本当に。1試合10分なんですよ。で、10分以上やってるわけだ。まあ、セッティングだなんだとかね。で、そうすると、俺がその幼馴染君に LINE で文句言うんだよ。あった、早くしろよってね。その、やってるやつに対して、フォーメーション選んでやがるっていうわけ。んなこといいから早くやれっていうわけね。こっち待ってるんだって後ろ空気読めっていう話で、つって言ってね。いじってじゃねえよバカ野郎が素人がって口悪いのよ本当早くしろとかってこう愚痴って笑ってるわけ二人で。でいざ自分の番が来るじゃん。その前にさちょっとスコアを見たらさやってるやつの6対0でコンピューターに勝ってるわけね。まあレベルも低い状態だと思うんですよ。だいぶ6対0かってそこも不安になるじゃない。ギャラリーが周りにいてさあいつ3対1で負けてるって思われたら悔しいなって思うわけね。俺 FIFA シリーズむっちゃってっからいやーと思って、いやじゃあどうぞって言われて、あ、すいませんって言ってこう座ってさ、いざやるとさ、まず俺も操作のやり方なんか全部知ってるのに、スタッフがいちいち説明してくるわけね。そうするとこう FIFA って試合始まる前にこうちょっと練習モードみたいのがあるんだけど、それ別に丸ボタンを押すと練習モード入るんだけど、押さなきゃ別に練習モード入らないで試合に行けるわけよ。で俺めんどくさいからそれやんないのいつも。で押さないで待ったらさ、あ、丸押していただいてって言うわけ。あ、はいって言うんだけど、知ってるよって思うじゃん、そこ。俺やってるんだってばーってね。俺 FIFA18 途中参加だけど、むっちゃってるしって、ギリギリまで今、新しいの出るまでもやってるし、俺って思って、あーって思ってると、こう、いざ始まるじゃん、試合が。そうするとさ、惜しいシュートとか入ると、そのスタッフの男の子がリアクション取ってくれるわけよ。惜しい！ナイスシュート！ね。最初うるさいなと思ったんだけど、だんだん言われてるうちにだんだんテンション上がってきて、それ言われるとね、いいっすね今のパス、あざーすとかって言うわけね。で結果一生懸命やったら7対0で勝ってるんですよコンピューターに。そしたら他のスタッフさんもうまいですね、まあねってこう言うのが楽しくて、結局そのフォーメーションいじってんじゃねえっていう割に俺が一番そのなんか頑張ってたんじゃないかって気してね、途中その男のスコア抜くっていう方向性に変わってくるわけ。俺も結構一生懸命で熱いやつだなと思ったんだけど。で、それで、まあ、幼馴染君と別れて、ああ、そしたら、その後、ここが肝心なんですよ。またここからめんどくさい話するんですけど、俺ね。で、そしたら、あったのが、ちょっとコスプレのね、ブースがあるからそこ行こうよってね。これ結構すごい人来るから、エッチなお姉ちゃん来るから面白いよって言うから、おお、あと行こう行こうって言って、行ったの。そしたらさ、カメラ小僧っていうんですか、カメ子っていうんですかのお兄さんたちが、もう本当になんか、そのコスプレイヤーのさ、お姉さんを囲んで写真撮ってるわけよ。で、列作って、もう過激なポーズ撮るからね、すごいミニスカートパンツめそうなんで、もう座ってって言うと、そのカメ子が言うとさ、その女の子座って本当にパンツめそうな位置で写真撮らせてくれるわけ。いや、すげえなこいつはよ、つって言ってね。で、いや、俺の友達でね、昔ガンダムウィングのね、ウーフェイに似てるって言われて、そのウーフェイのコスプレをしたってやつもいたけどね、そんなやつはそんな話は聞いてなかったよって話なんだけど、いや今こうなってんですよ兄さんって言われたわけね、その幼馴染くんに。で怖いんだよ、なんかそのカメ子の人たちがなんか新興宗教にハマっちゃった人たちみたいな見た目で怖いの本当に。で俺がさ、幼馴染くんにさ、ね、このコスプレイヤーさんに頼んで写真一緒に撮ってもらうわけいかないの、ツーショットって言ったら、ダメダメダメダメダメ、絶対それやっちゃダメって言うわけ。なんでって聞いたら、多分やった瞬間殺されるよって言うんだよ、そのカメラ小僧の人たちに。てめえ何やってんだって言われるっていうの。でもさ、順番守っててもダメなの、ダメダメ、絶対ダメそれって言われて、一緒に撮っちゃダメで、あ、そうって言って、だからつまんないからさ、でしょうがねえから見てたのよ。まだ一緒に撮りたいし、お姉さんすみません、インスタあげてもいいですかとかって、いつものお得意の流れ持ってけんじゃん、できねえかと思って。でなんか ちょっとこうオウム真理教みたいな人たち並んでるから怖くて何も言えないの。俺もそうするといや困ったなと思って、で見てていや大したもんだと思って見てたの。でそしたらね、その後帰って一緒に電車飯食った電車乗っててさ、そしたら俺が言うわけよ、でもね幼馴染くんと俺気に入らねえっていう風に言うわけね。そのさっきの言ったルールってさ、って彼に別に文句言ってるわけじゃなくてね、その状況に対して文句言ってるわけ。つまりそれって明文からされてるルールなのかっていう風に言うわけ、法律で書いてある言葉なのかっていう風に言うわけですよね。そう、つまり俺は慣習と戦いますからね。じゃあ俺が例えば社外化をして、いや一緒に写真撮ってよね、コスプレさんいいですよ、写真撮った、インスタ上げた、 OK、 これでいいじゃない、それダメなのって言ったら、めんどくせえな兄さんって言われたんだけど、いやでも俺は撮りたかったんだよって言って、だ悔しいって言ってさ、そういうことをよく言うんですよ。そのほら慣習が気に入らんって言うでしょ。あ、まあいい慣習もあるでしょうけどね。行ってみたらよかった、怖かった、の飲まれちゃったね空気に、やっぱりその怒られるって聞いちゃったら。で俺もほらそんなに普段サブカルじゃないからさ、そっち系のネタって分かんないんですよ正直言えば。だからそうかと思いつつも、いやー撮ればよかった。まあいくらでもねコスプレイヤーさんと会う機会はあるから撮れるでしょうけど、カメコの人たちがこの放送を聞いたら、あの野郎っていう話になるよねこれね。あの言ってた野郎だっつっててね、俺たちのことアルマゲドン呼ばわりしやがって楽しいなってさ。でもねすごいその人たちが、もうカメラがなんか本当にレンズがすごい大きいの撮ってんですよ。でどう考えたって何十万するセット組んで絶対撮ってんなってわかるような感じ。俺素人の上から見ても、こいつスマホで頼むのも頼みづらかったの、やっぱ知らない場だと。いやー空気読まれる時って一番悔しいですから、悔しいなと思ったんだけどさ。でまあその次の日花火行ったりなんなりちょっとわー騒いでたんですけど、そしたらね今日24日さっき言ったように友達とカラオケ行ったんですよ、王くんとかね男の子と。で先週もちょっと行こうかって言ったんだけど、部屋がいっぱいだったの。藤沢にわざわざ来てくれて、彼ちょっと遠く離れて住んでんだけど、そしたらやっぱりっすねって話になって、じゃあしょうがないがまたリベンジしますかなんて話になったのが今日だったんですよ。1週間後のじゃあ今日また行きましょうって話って、でいざ行ったらさ、もう彼がもう2日ぐらい前からね、丹波さん月曜日ですよいよいよって来てるわけ。どんだけ楽しみなんだったくよと思ってね、いざ行ったらさ、俺最初歌ったわけね、オフコースの悲しいくらいって曲、悲しいくらいって曲あるわけ、君が好きだからってね曲あるわけ。これ僕が歌うと女子受けがすごくいいんですけどね、それ歌った後にその彼がヒデのさロケットダイブを歌ったんですよ。一個下なの、むっちゃ歌がうまいのよね。フィールデルロケットダイブってこう言うわけ。あんな早回しな曲をブワーっていう風に歌うわけよ。そしたらもうカラオケがすごく好きだって、歌うの好きだって言うわけ。俺ね、いやうーちゃんこっちさんね、あんなに歌を愛してる人って俺久々間近であんな近くで初めて見たかもしれない。よくほらその辺のさ姉ちゃんとか兄ちゃんがさ、私は歌を愛してるとかって言うでしょ。違う、その辺にたくさんいますよきっと。いやいや、その辺って言ったら彼に失礼だな。でももう歌ってるのがもう楽しくてしょうがないってのは伝わってくるわけ、横で見てて。これが気持ちいいのよ。で俺が普段歌わない曲だ、聴かないような曲、もうギリギリチョップだね、悠々白鳥メドレーだね、ドラゴンボールメドレー、世代が一緒だから歌うわけさ。でビーズなんか通ってないじゃん俺なんか。それもさ、そばで気持ちよさそうに歌うやつそばで見ててごらん、こんな嬉しいことないよこれ。いや一緒に来てよかったなって思うわけで、すごいさ、いや声出ないっすよなんて言って、で安室が引退したからって言って、安室の曲をずっと聴いてるような、ある意味ミーハーな男だ、いい意味でこれは。でそれで安室のメドレーを歌うわけだよ。でだから J-POP のさ、90年代2000年代 J-POP のもうメドレー状態なんです、その彼の中で。これがゲットワイルドは歌う、90年代じゃないですけどゲットワイルドは歌ってね。でいやこれがさ、なんつうんでしょう、やっぱエンターテイナーってのは身近にすぐそばにいるもんだっていうふうに思ったわけね。っていうか彼が、あ俺彼のそういう側面を初めて見たわけなんだけど、付き合いまだ3ヶ月ぐらいのもんですけど、ちょっと彼がやったら俺の友情なんで笑ってくれるわけ。その理由は今日分かったんですよ。なん自分が高校時代とカウントダウン TV 見てた時にやってたのが、アルバムのランキングって 1ヶ月に1回発表するじゃないですか。でその時にアルバム内の曲をちょっとこう ピックアップして流すっていう、そういう企画をやってたカウンターって今もやってると思うんだけど、そのメドレー状態に合わせて一緒に歌ってたっつうわけ、家で。ね。で、カウントダウンって言うと、そのポーズを真似するんで、その場で。そういう、こう、細かすぎて的な視点の持ち主だから、あ、こりゃ気合うわと思ったわけね。で、俺も彼大好きだしね。でね、大ちゃんと帰り喋ってたわけ。その後大ちゃんと電話して、やっぱ俺やねって言って。で、大ちゃんも最近ムカつく出来事があって、頭に来たっていうわけ。ほんと気取った連中が嫌いだって話、大ちゃんしてたわけ。で、あ、うんって聞いてたの。それで電話して、大ちゃんよって言ったわけ。俺はねって言ったわけ。やっぱりね、何を持って何を見てるからマニアックっていう視点は古いってはっきり断言するって言ったわけ。彼のね、彼の曲ってのは、つまり売れ線の曲を歌ってるわけですよね。何百万枚ヒットした曲をたくさん歌った。だけど、彼のその熱意たるやっつうのは、これこそまさにマニアックであると。だから、まあ、ゴダールマニアックと言うつのは恥ずかしいかもしれないけど、やれ、ウクライナ映画見たからどうだ、アベンジャーズ見てるからバカだってのは、やっぱ、これ話なんねえなって言ったわけ。つまり、彼の視点で言えばね、彼はアベンジャーズも好きだけど、アベンジャーズ何しんがこうでこうなって、ここからの引用でこうだっていう風に語れるんだと。だから、マニアックかどうかとか、専門的だってのは物の対象じゃないって、見る視点だって俺が言うわけ。ね。てめえがバカだから気づかねえんだと、その物の価値ってことにね。だてめえが勉強すれば何だって面白く見れるはずだっていうふうにいつも常々言ってますけどね。やっぱ彼見て俺はそう思ったっていうふうに言うわけ。で、やっぱ熱いやつのそばにいるって俺一番好きだねって言ったわけね。やっぱもう、その彼にさ、レパートリーどんぐらいあるよって聞いたの。500曲はあるでしょって言ったら、悩むんだよ。つまり彼って500曲歌えるわけね。まあ500曲中数百曲が歌える。俺はね、こういうやつをね、やっぱ俺は評価するね。評価するというか大好きだね、やっぱり。やっぱ前面だと思った時にやっぱ前面なんですよ、大体それって。いや、やっぱいい友達を得たなと思って、やっぱ俺はそういうとこ人徳があると思って、やっぱ俺はそういうとこついてるってはっきり自信持って言えましたね、その彼見てね。ぜひね、だからその彼と一緒にいろんな人とカラオケ行きたいんですよ。やっぱね、楽しそうにしてるっていうのは一番いいね。何するにせよ。いや、大変だろうけど楽しそうにしてるとかね。やっぱそういうのは好きなんだなというふうに思った次第でした。いや、だから俺もね、彼みたいにその、すごく明るく健やかにね、いろんなものをこう追っかけようっていうふうに思ったね。で、今週、週末にかけて、ジョニーめんどくさいっていうのを2回ぐらい言われてますから。でもね、この間ね、友達にね、あんたその考えすぎなんじゃないかって言われたわけね。で、そうかねって言ったわけ。そしたらね、俺がまあその言ったのが、でもねって言ったわけ。必ずでもねって来るじゃない。俺は考えて考えて自分の特性ってものを見極めようと思ったっていう風に言うわけ。つまり自分の弱点を知ったわけだと、その境界線パーソナリティ障害かもしれないという話ね。っていうところで俺は楽になったわけだから、考えて考えて俺は答えを得るんだよっていう風に言うわけ。だから、俺が本読んで多分学んだということがもしあるとすれば、その思考の過程みたいなことなんだと、つまりっていうことを言うわけね。それは考えないでポッとできてパッっていうのももちろんいいけど、それだけじゃやっぱ済まないというところは自分はあると。いや、良くも悪くかもしんない。考えるからいいこともあるだろうし、良くないとこもあるだろうけど、最近ね、俺、境界性パーソナリティ障害だと散々言うようになって失敗したなと思ってるのが、心を鍛えろっていうような発言聞くわけさ。でもね、これってどうしようもない話なんですよ、これって。つまり、俺がなんで楽になったかっていうと、もう俺だけではどうしようもできない問題であるということを認識したわけだ、これって。境界性パーソナリティ障害って。で、きっと直すとかっていうことがもしかしたら難しいのかわかんない。でも、それって俺の特性の一つだというふうに理解してるわけね、これは。だから、気持ちを強く持ってって言ったところ、どうしようもできないってことあると思うんですよ。つまり、脳だってもしかしたら筋肉とかと一緒だっていうふうに捉えるとね、そういうふうに捉えるっていうふうに考えると、やっぱ、前は常々言ってるんですがね、気持ちがあればウサインボルトになれるかって言ったら残念ながらなれないんですよ、これって。練習が必要なんですね、これって。だから、いや、まあ、練習という、まあ、心を強く持ってということに繋がってるかもしれない。つまり、気持ちだけちょっとどうにもできないということを言いたいんだな、これって。だから、その俺の特性だからね、それやっぱうまく付き合っていくしかないんだなぁというふうに思ったわけで、そのうまく付き合っていくしかないんだよということをやっぱ説明していくっていうのが俺のこれからのテーマになっていくんじゃないかと思うわけね。つまり、 いや、ジョニーは考えすぎだからとかね、ちょっとこう、繊細だからねっていうやつをやっつけていくと、ちゃんとその場で。てめえこの野郎ってやっぱ、やっぱ喧嘩してもなんだっていいわけだ、これ。常々そのね、両極性の特徴も一つなんだけどね、これ、ウーちゃんによく言われるんですがね、いや、ウーちゃんねと、つまりここで俺が失踪して死んじゃうよりもね、ね、まだ、やだやだやだって、だだこられた方がまだずっといいでしょって言ったら、そりゃ当たり前じゃねえかっていうふうに言うわけ。そりゃそうでしょ、いなくなられたら困りますからね、っていうわけね。そりゃ私だって熱いものがあるわけだ、あんたには、ってね。あ、一応相棒としてやってきてるわけですから、それは相棒がいきなりいなくなるってのは困るわけだ、っていうふうに言ってて、そうだよな、っていうことでね。これからやっぱどんどんダダをこねていこうというふうに思って、そういうふうに思うことにしました。だから、皆さんもどんどんね、気に入らないやついたらね、野坂昭如さんが言ってました。ぶん殴って蹴飛ばして大いにやれっていう風なこと言ってましたんで、私もそれは大いにやらせていただくと。だから、見てろよ、コスプレイヤーたち。俺今度一緒に写真撮ってもらうからな、絶対。ね。だと言われたのが、兄さんはその割と、コスプレ顔ですよねってことは言われましたね。確かにとは思いました。常々その、ウーちゃんに言われるのが、もう、アムロと見分けがつかないから、なんとかしてくれったらよく言われます。本当に、いやー、本当にアムロと喋ってるような気持ちになるとか、あるんだね、ってこと言われてね、いや、嬉しいじゃねえかって、その度にウーちゃんにせんべいあげるってのは、この一連の流れなんですけどね。だから、ちょっと、来年あたりは、ついにいよいよ、コスプレデビューを、我々さんにもしたいなと思いますね。こういうふうに言うと、うーちゃんがこっちさんのコスプレして、こっちさんが俺のコスプレして、俺がうーちゃんのコスプレしようかって話するんですけど、まあちょっと一部の人にしか伝わらないんでね、これ。まあ、それちょっと何するかってのは考えもんですけど、今んとこは話し合ったのが、俺がスパイダーマンやって、こっちさんがアイアンマンやって、うーちゃんがベノムやるっていう流れには今一応なってるんですけど、まあまあわかりませんね、二人でね。というわけで、こんな感じの、私の一週間でございました。というわけで、続いては、デビュー2東京インダハウス。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.4
はい、というわけでレビュー 2.4 インダーハウスでございますけども、今日はもうサクッとね、行ってみたいと思うんですが、今、なぜか私の、マイク横には、マイク横って言っても今 iPhone で撮ってますけども、コーラが置いてありまして、コーラ飲みながら放送してんじゃねえかというところで、途中ところどころちょっと生理現象が出たらごめんなさいっていうことなんですけどね。やっぱコーラがもう常にこう手に馴染んじゃうんだね。もう悲しいな。というわけで今日は映画2本行きたいと思いますね。今日の1本目は監督さんが、監督変わってるんですね、前回からね。オルパーカーさんで、で、脚本がですね、脚本ねえことねえだろうけど、ウィキペディアで書いてないんで飛ばしますが、主演が、クリスティン・バランスキーと、ピアーズ・ブロスナンとか、ドミニック・クーパーとか、コリン・ファーストとか、アンディ・ガルシアで、ママミーア・ヒア・ウィー・ゴーです。はい、なんですが、私最近ね、ちょっとこう、お友達の女の子がいるんですけど、仲良くしてる子なんですが、で、その子とよく、映画とか見に行ったりするんですけど、その子がちょっと今度ママミヤ見に行こうよって話になって、あ、行こうって言って、で、俺ちょっと見てないんだ、ワンをって言ったんね。ま、で、そしたら、その彼女が、ママミーヤ面白いからちょっと見てよっていう風に言うわけ。いや、そうだね、それ2見る前におさらいしといた方がいいな、つんで、見たんですよ。で、見たらね、まあ、皆さんご存知の前作は、まあ、今回私が喋るのは続編になるわけなんですけど、10年ぶりの続編を今喋ろうとしてるんですが、ずっと、前作は、ほら、アバの曲がさ、ずっとかかってさ、それでミュージカルね。で、イタリアンどっかシチリアかどっかのなんか外れの島にさ、ホテルやってる女がいるんだよ。それメルリストリップやってるわけ。で、娘がいるんだよ。で、その娘が結婚式をするってわけ、そのね、自分ホテルで。そしたら、パパが、実は言うと誰か分かんないと。で、ママに聞いたらなんか3人候補がいるって言って、で、3人を呼ぶわけ、その娘が勝手に。で、本当のパパは誰でしょうみたいなこう感じになるわけ。で、結局はまあ最後みんなで、パパが、本当のパパが分かって、まあ血は繋がってないけど俺たちだってパパさって、こう、すごいこうハッピーな感じでバーッと終わっていくわけ。で、見ててね、俺の話じゃねえかと思ったわけ。つまり本当のパパが分かりません。本当のパパっていうか、まあ、血の繋がったってことですけど、まあ僕だパパが2人いるわけなんですけど、本当のパパが2人いるわけなんですけど、 だから別に大した話じゃねえなと思ったわけ。っていうか、基本的にはこういうことだろうって思ったわけね。それこそ、うーちゃんと常々言うのが、自分の子供ができたって言うけどね、それ女に確認取ってみると分かんねえっていうことだってあるはずだっていうふうに言うわけね。だからそれは女だけが知ってるってことあるんじゃねえかって思うと、別に大した話じゃねえと思ったわけね。でも能天気で。でも能天気だからいいっちゃいいのよ。別に害ない映画だからさ、明るいことしか起きないから、まあいいなと思ったの。でも、そしたら、最後にさ、でもね、ピアース・ブロスナン、コリン・ファースですよね。で、そうすると、アナザー・カントリーですね、コリン・ファースっていうのは。まあ、この人はコメディもやってるけども。ピアース・ブロスナン。で、この人はもちろん皆さんご存知、007なわけですよね。で、メルル・ストリップが出てる。ディア・ハンターですよね。殺意の香り。まあ、何言ったってマジソングの話ね。そうすると、その後にさ、じゃあ、大演壇です。まあ、ハッピーって終わった後に、みんなそのアバの格好をして、その、ステージ上で歌を歌うっていうシーンが入ってくるんですよ。これは結構びっくりするんですよ。なんか、007がアバの格好をしているっていうのはね、で、結構真剣に歌うんですよ、これを。だからわかるでしょ、SF チックのこう、アース・イン・ファイヤーみたいな衣装着て、マンマ・ミーアって歌うわけ。007って思うわけ。でもそこに同時にね、なんかイギリスの俳優のこの度量の深さっていうのを知るわけなんですよね。そのビリー・クリスタルが言いましたね。あのマイケル・ケインは素晴らしい役者だけども、あのジョーズ3にだけは出てほしくなかったっていう、こういうジョークがあるんですけどね。つまり すごくダサ作にも出ちゃうマイケル・ケイン、まあ、つまりイギリスの役者をこう割と代表する役者の一人でもあり、割とそのイギリスの俳優のもしかしたら作品の選び方のある意味こうちょっと体現してる人かなという感じもするんですけど、だからもうすごいなと、そこがやっぱびっくりするんですよ。わお、そこが一番最後びっくりするわけね。でちなみにマンマミーヤはやっぱ批評家からは賛否両論受けたらしいですね。僕は好きですけど、こんな映画許さんっていう気持ちもなんかわかりますね。で、ましてや、ゴールデン・ラズベリー賞、その年の一番つまらない映画を決めるっていう賞に、最優秀、最低上演男優賞にやっぱ今のピアーズ・ブロスナンが取ってるらしいです、ワンでは。いやー、でもいい映画でしたけどね、ワンもね。で、2がどうなってるかっていうと、ネタバレで喋りますけど、ずっとね、2ではこの1のママだった、ドナっていうママが死んでるっていう設定から始まるんですよ。で、死んじゃって10年後だから。だから今回、ポスターで思いっきりど真ん中に出てるんだけども、メリル・ストリープほとんど出てこないんですね。で、そうすると、話どうだっていうと、そのソフィーっていう娘が、なんだっけな、ホテルの再建をするっていうんで、ホテルのパーティー、再建パーティーをするっていうタイミングで、その昔のママの思い出がいろいろとこう、作品の中でこう、クロスカッティングというかこう、重なっていくっていうのはこう、昔のママと今のソフィー、パーティーの準備をするソフィーというのがこう、まあ平行に描かれていくっていう感じの映画になってるんですけど、まあ、ワンはまあいい映画だ、まあファンの気持ちもわからんと思って見たじゃないですか。で、2は何だって言うと、2むっちゃ泣けるんですよ、2が。で、一緒にいた友達にね、ワンの方がやっぱ私好きだなって言ったんだけど、で、俺がね、劇場で見てて、3回泣いたよって言ったら、3回どこで泣くのって言われたんだけど、まずね、そうね、まず、昔のドナーのこう、学生時代が描かれるわけだ。そうすると、また、マンマミーアってこう歌い出すわけ。まあ、マンマミーアじゃなくても何でもいいの。アバの曲歌う。そうすると、学校なんかこれで、卒業式で、学校なんか退屈だったわっていう歌を歌うわけですよ。ね、学校なんかもう絶対に嫌、ね、もうテストも終わりみたいなことを言うわけ。そうするとさ、生徒でみんなでわーって歌うと、それに続いて先生も歌うんですよ、その歌を、ね、俺そういうの弱いわけ。つまり先生たちね、試験のチェックするの嫌だってこう、やっぱさ、試験は試験で重要かもわかんない、でもやっぱストレスかかる作業ではあるわけだって。それもう解放だ、先生も歌うっていうところにうわー泣くわけ。まずいいシーンだ。俺こういう平等主義やられるとダメだから。で、二回目に泣いたのが、これ一番泣いたシーンなんですけど、ドナが、フランスで一番されたコリン・ファースの若い頃に出会って、エッチするわけ、その場で。ね。その会った日に。で、エッチする前にさ、なんかカフェみたいなとこ行くんだよ。で、カフェでまた歌が始まるわけ。君みたいに綺麗な子は見たことないよ、みたいなことをコリン・ファースの若い頃に歌うと、その周りのお客さんがみんなそれに歌って踊ったり歌ったりするわけで、あーなる、こっち見てていいぞね、これ表現主義だから、つまんないね、な、方がね、よくあるような 恋人がいてさ、彼氏がさ、自販機で100円でジュース買ってきてとかってやつ。だからなんだバカ野郎って言った女にはそんなの。映画だから思いっきり嘘ついてくれていいんだと。で、そうすると、その後に、あのね、フランスのその、なんか軍隊の制服、10秒と迫害なんでね、それと来て、軍隊来て、黒人の人も白人の人もみんなそれ着て歌ってるわけ。あ、球審の人がそうだね、ウェイターの人はそんな服装するわけ。で、そこでみんなで歌って踊って、人種は混合なんだよ。あえて絶対そうしてるわけ。で、もうそこでもう、来るでしょ？ね。肌の色がないの、もうこの映画の中では、そのシーンにおいては。で、その後、車椅子の女の人がこうね、みんなの、ま、中心に踊るっていうシーンが入ってくるんですよ、カットが。もうそこで大号泣なの、ほら。いやこの映画って思想があるんですね、そういう風に。もう、みんなでなんだろうが盛り上がろうよっていうさ、一番好きなんです、俺は考えとして。って思うわけ、そういうのは。思想がなんだろうが、もうそんな関係ねえと。もう音楽になっちゃったらみんなで踊るんだ、騒ぐんだと。で、いい音楽だろうが悪い音楽だろうがみんなで騒ぐ。これだよ。うわーになるわけ。で、あと、3回目に泣いたのが、その、なんだ、ソフィーがパーティーの準備するんだけど、台風で全部流されちゃって、船も来ないかもわかんないっていう中でさ、今のね、パパが3人いるわけだ、ソフィーには。ずっと、だからハリーっていうその昔の恋人とビルっていうね、ステラン・スカル・スガルドってあのスウェーデンの有名な役者さんね、あの息子さんがイットのやったやつだね、その人があの船を自分たちでチャーターしてさね、そこの町の漁師がみんな船が不良でしけちゃってもう船が全然出なくてみんなつまんなそうにしてるっていうから、じゃあみんなでパーティーに行こうよっていう風に言って、船引き連れて、その人たち連れて、パーティーに来るんだよ。で、パーティーがすっごい盛り上がるわけ。ここでまた泣くんですよ。これだーって思うわけ。ね。うんなめんどくせえ思想とかどうだっていいんだと、んなもう蹴飛ばしてやれと。ね。もう音が鳴ったらみんなでガチャガチャ騒ぐと、ずだーだ、肌の色がどうだとか、あ、ひげ生やせて汚ねえだとかね。そんなことどうでもいいからみんなでやるのっていうところで、もう泣けちゃってしょうがない。ポイントポイントで。俺もうさ、みんなで歌って踊るって、みんなでやるじゃないですか。って、敵がどうとかそういう人出てこないの、この映画って。みんないい人しか出てこないわけよ。で、ちょっと最悪途中でゲイのキャラクターが出てきて、こういう意味合いがあるね、絶対。多分、アバって、あ、もしかしたらそういうドラッグクイーンみたいな人も、こう、ショーでやったりするようなジャンルなんじゃない？わかんないけど。なんかさ、俺さ、で、それで別に説教臭いこと言わないでしょ。いや、わかんない。言ってるっていう風に捉える人もいるかもしれないけど、俺の音楽論っていうか芸術論がこうなわけ。もう、始まっちゃったら、どうであれ、みんなで楽しむのっていうことだから、それは頭悪かろうが何だろうがみんなで見るんですよ、黙って。いや、黙んなくてもいいけども。俺はね、こういう風にね、度量が広い映画絶対に買います。100%。で、バカだよ、最後だってね。な、結局最後パーティーやってみんなで、ああ、よかったって終わるんだ。終わってくんな困るの。で、だから最後、ソフィーの、な、結婚式だが、なんだかすんだかな、なんだかわかんないけどさ。で、そうすると、そのソフィーのそばで、メリル・ストリップが歌って、なんとなくそれを気配を感じるっていうのがあった。最後の最後だけメリル・ストリップ出てくるんだけど、俺別にそら、前作のすごい大ファンではないから、まあまあいい出し方だったろう。まあ前作の主要キャラ、まあ、いなくなっちゃって、その、思いっきり、その、なんつうの、別の方向にシフトした、別の方向でもないけど、まあ、違う少し形でシフトして、でも前作のニュアンスも引き継いでるってのは結構いい作り方かなって思うわけ。これ、ニュアンスだけ引き継いだっつうんだったら、あれがそうだったですね。バットマン・ビギンズからのダークナイトとかさ、設定は一緒だが、微妙に雰囲気変えていくっていう、これが結構好きだね。で、あと、それこそ、このドナっていう女の人の若い頃っていうのがさ、まあ短期間でいろんな男の人とエッチしていくわけですよね。だから、それもいいんじゃないかと思ったね。まあエイズの問題だとかっていうことあるから、そんな脳定期でいられないのかもわかんないけども、でもある意味その、世間からはバカやめろそんなことって日本なんかでは大騒ぎそうなことよね。でもそれ実に明るく描いてるっていうところもね、いいと思うんですよ。それこそ、出会う男の人はみんな良きゃ別にみんな抱いちゃえばいいだけの話じゃないですか。そこ、モラル、まああるかもわかんないけどもね。そういう生き方だって立派な生き方だと思うわけ、俺は。なんかね、この映画ってね、さっき言ったようにね、なんか気持ちが大きくてね、なんかこう、人を傷つけるとかっていう視点がないですから、俺、これさっき言ったようにすごく変えますから、こういう映画は。バカっちゃバカだけども、まあいいんじゃねえか？その、みんなだって音楽好きだろうしね。 さっきあのオープニングで喋ったそのオー君っていうのはね、俺が普段聞かないジャンルだけども、すごく実に気持ちよさそうに歌ってるのは見てて、こっちが気持ちいいって言ったことあるわけですから、いやー、これまあ人を選ぶ映画かもわかんないけど、僕は前作よりも今作を絶対買うので、まあちょっと後半少し勢い失うとこあるじゃあるんですけど、まあこれ僕のなんか映画の体力かなという気もしますんで、まあその辺はちょっと難しいですけども、まあぜひぜひですね、見てみてください。シェールっていうね、それこそアメリカで有名な歌手がいますけど、僕この人の曲あんま知らないですけど、がちょっともう取ってつけたように出てくるんですけど、歌がとっても上手ですね、やっぱり。これ大したもんだと思って、そんなに気持ちいいですか。ぜひぜひ、私結構、なかなかというか結構おすすめの映画ですから、もう一回見てこういう同じ気持ちになるかっていうとちょっと微妙かもわかんないけど、でも見た瞬間はね、いやー、いい映画だったなーと思って、その後、その友達の女の子と一緒にカラオケ行ったぐらいですから、俺らママミアやろうって言って、まあやろうっていうかそういう風になるって決まってたんですけども、まあとにかく、なんかもう歌下手だろうがなんだろうが、もう気持ちいいんで、ぜひぜひ皆さん見てみてください。はい。というわけで、今日の一本目は、監督さんが、オールパーカーで、主演が、クリスティーン・バランスキーで、ママミア、ヒアイーゴーでした。はい、で続いて2本目ですがね、2本目はこれが重いですよ。これウーちゃんがすごく好きな映画なんでね、ちょっと喋ってくれという話だったんですが、今日2本目は これですね。監督さんがオリバーストーンで、主演が、マーティンシン、あ、チャーリーシンでプラトーンです。はい、なんですけども、私プラトーンというのはね、私とウーちゃんをつなぐ映画であるというのは私自負してるんですけども、何度でも見たいというふうにね思ってるんですが、あ、今見たかねやっていうふうに言ってますけども、プラトンです。まあ皆さんご存知ですね。ウィリアム・デフォーが、ポスターで思いっきりこう腕を上げてこう倒れ込むっていうところは有名なポスターとしてありますが、まあ作品はですね1986年の、作品です。で脚本もオリバー・ストーンがやってますね。であとトム・ベレンジャーだったり、ウィリアム・デフォーというもう結構このなんか今でもこう出てそうな役者さんがフォレスト・ウィティカーだとかね、何人か出てます。あとジョニー・デップが出てる映画でもありますね。なんですけども、ベトナム戦争を描いた作品ですね。で、このオリバー・ストーンの割と実体験を元にした話というかな、だというふうに思ってるんですが、そうなんです。だから実際自分が行った体験がその映画にやっぱ詰まってるかなというふうに思うんですけど、まあ、お話としてはその新兵がですね、主人公の名前が何て言ったっけね、クリスか、クリスという男の子がその割と貧しい人たちばっかりね、その戦争に行くのは嫌だからって言って自分がその戦争に自分から、従事というか参加をすることにして、それで、まあ、そこでそのベトナム戦争の実態を見ていくというのがお話かなというふうに思ってますが、そうするとですね、これが割と描くのが、いやーこれ午前10時の映画祭、これはトップガンの話もしましたが、私最近それ見てて、働いてるとそうアクティブになるんで見に行くんですよね。でプラトーンですから、やっぱプラトーンってすごく好きな映画なんですよね。で昔から好きですから、まあ話の筋としてもなんとなく覚えてる。で今回、まあ多分十数年ぶりに見直したかなというふうに思うんですけど、そうするとまああれですね、サメール・バーバーのテーマ曲ではないけども、なんだっけ、アダージョだがなんとかって有名な曲がかかって、で、まあ、オープニング流れると。そこでまず感じたのが、最初のオープニングのシーンでピントがちょっと甘いんですね。すごい浅い絵で撮るっていう認識でいいのかな。ピントが微妙に合ってなかったりする。でも、多分それを選択したんだろうなというふうに見て思うわけね。だから、多分雰囲気っていうことを伝えたいんだろう、伝えたいというか表現したいんだろうというふうに思ったわけで、ピントがうまく合えばいいとこうそうじゃない、まあまあそういうふうに選択する映画ってたくさんあるでしょうけどね。で最近そういうとこ興味あるんで、なるほどというふうに思って見るわけだ。でそうすると見ていくと、つまりその技術的にはとても優れてるというふうに言えない映画なんじゃないかなと思うわけ、ね、でましてや先週トニー・スコットっていう監督さんの映画見てますから、ある意味人ってのはこう技術のこう切れ間がいいというか、編集がすごくこう巧妙かなって印象があるわけね、素人目で見ると。でそういった洗練さみたいなのを欠けるんじゃないかなというふうに思ってみるわけ。でももう俺も映画の素人じゃないから、その辺で騙されないの、だってかっこ悪いからダメだとかって思ったりしないのね。もうこれはこれでいいんだっていうふうに思うわけで、お話としてはそのバーンズという男と エリアス、バーンズというのはトム・ベレンジャーが演じてます。で、エリアスというのはウィリアム・デフォーが演じてます。で、この2人がベトナム戦争と同じプラトンというその、軍隊 の, その一部隊で仲間ではあるんですけど、実に反目し合ってる関係性のこのグループがそれぞれ2つぐらいあるわけで、主人公は最初はバーンズなんかがかっこいいななんて思ってたわけ、憧れる対象として顔に傷があってた。バーンズってすごいこう強い感じの男なんだけど、そうすると割と古いアメリカを割と体現してると言われてるキャラクターなわけなんですよね。で、エリアスの側っていうのは割とその当時60年代後半 の, そのアメリカの、先鋭的な文化というものを表現してる、若者文化とか。そうするとエリアスの側って例えば戦闘中の合間にさ、何するかっていうとマリファナスってみんなで気持ちよくなってるわけで、こう音楽なんか聞いてね、ヒッピーが聴くような音楽聞いてこう気持ちよくなってるわけよ。で、片やバーンズの側っていうのは何だってカントリー聞いてさ、ね、あんな風に薬漬けの連中とは俺たちは違うっていう風に言うわけで、決定的な事件というのが起きるわけですよ。ある村があるんですけど、そこで一人こう一人というか、まあ襲撃を受けるというかな、その前に、村の前に。そうすると舞台がすごくそのピリピリピリピリしだすわけですね、雰囲気として。そのやっぱり実際仲間が死んで、地雷で仕掛けて、地雷をこう取ってしまって死んでしまうというシーンがあるんだけども、それからそのベトナム の, その農民の人たちに対してすごくね、過酷なその暴力を働くようになるんですよ、この舞台っていうのが、ね。そうするとクリスという男は多分暴力否定だったんでしょうけども、暴力否定といってもまあ難しいね、戦争に参加してるからね。そうするとそのクリス自身がその暴力を加担していくわけなんだね。主人公が農民の人で、多分ちょっとこう何なんだろうね、少しハンディキャップがあるような人がこう出てくるわけだ。で、出てきてその村のさ中にベトコン の, その武器隠してねえかって言って、そのアメリカ軍がその村をもう徹底して破壊し尽くすわけね。そこで隠れてる農民みんな引きずり出してくるわけ、ブラッね。バーンズとかもそれもピリピリしてんだ、仲間を殺されてる、マニーって男を殺されてる。そこであのクリス自身もやっぱりもうすごくナーバスになってるから、その農民の男の人に対して片足だけでこう歩く人なんだけど、で多分表情があんま動かせなくて少しこう笑ったような表情をしてるってクリス解釈すると、その男の人の足元に向かってマシンガンを打ち放すんですよ。バンバンバン、俺を笑うなっていうわけ、なんで笑うんだこういうわけね。その彼に向かってその暴力を働くわけ。そのそばで母親が泣いてるんですよ、その多分母親と思われる人物が。そうするとケビン・ディロンがやってるこのまた結構こうあれとバーンズ側のね、結構そのベトコンに徹底して暴力働いたっていいというようなスタンスの男が、その彼の脳天をマシンガンの銃刀でぶっ潰すんだね。ぶっ殺してやる、殺してしまう。で、母親さえも確か殺すのかな。でも母親の前で、母親と思われる人物の前で息子を殺すんですよね、主人公の側が。昔のガンダムこういうニュアンスだったけど、今もガンダムが捨ててしまったニュアンスですね、こういうのは。ガンダムヒーローになっちゃったから。で、そうするとその後もバーンズがね、ベトコンの武器隠してるとの情報を言えっていう風に言うわけ、農民に迫るわけだ。村長を呼んでこい、村長の娘、ちっちゃい娘に銃突きつけるんですよ、バーンズがね。情報を言わなきゃこの娘の頭目の前で撃ち抜く、こういう風に来るわけだね。で、そこに母親がやってくると、母親の脳天を撃ち抜くんですよ、バーンズが。で、それを見てエリアスがもう劣化のごとく怒るわけ。ね。何を考えているんだと。ね。暴力を働くなっていうこと言うわけね。過剰な暴力を。ね。そういうことをするなって、そこで、ここで圧力が生まれるわけだ。で、中隊長というか、その、将尉がいる、中尉がいるんだけど、何を見てたんですかってエリアスが詰め寄るわけ。ね。あなたもそちらの側なのかっていう話になってくる。ここで完全に舞台の中で分裂が起きるわけよ。そうするとエリアスは中尉のさらに上に進言をして、バーンズを軍法会議にかけろっていうことを動き出すわけ。そうするとバーンズの側としてはその動きを察して、同じ舞台にもかかわらず隙があればエリアスをやっちまおうって話になるわけね、殺そうっていう。だからこの映画ってベトナムの側の人たちの視点って全く描かないです、ほぼほぼ。ベトナム人たちが出てきて、そのどういう作戦を取るかとかっていうことってほぼ描かないんですよね。被害者の側とか、あと兵隊としても出てくるけど、ほとんど匿名性が近いですね。夜のシーンで出てきたりとかするっていうところで。でも 戦争の過酷さっていうことをすごく見事に描いてる作品なんですよ。だからつまり安倍晋三がいつも勇ましい言葉言うけど、実際その自分の息子が誰か罪のない人にマシンガン向ける可能性があるってことが戦争だっていうふうに僕は認識してるわけ。そこを踏まえてちゃんと救助を会見するってことを言えてるんですかってことを聞きたいわけね。で、それは勇ましいですよ。自分の国守るだとかって言ってるけど、実際多分戦争ってきっとこういうことが起きるんですよ。勇ましく戦友だなんだって言ってるけど、冗談じゃないわけ。雪来て進軍見たって、実際下の兵隊から食ってくっていう選択さえも しかねないような、そういうことが起こる、すごい狂気なんですよ。で、僕はこういうの見てるから、とっても戦争って嫌なわけ。すごく嫌なもんだっていうふうに思うわけ。見ててもさ、最近映画見てないから免疫がちょっと薄れてるから、薄れてても、このシーンすごいなってわけ、さっきの村人を襲うシーンって。この映画ってヒーロー性がないですから、ね。で、バーンズが言うんだよね、エリアスに対して。奴は偽善者だっていうわけね。でも確かにそれはそうなんですよ。エリアスって、その暴力は片一方では否定しているが、ベトコンを殺すという選択はしてるっていう現実もあるわけ、そこには当時に。ここを突きつけるっていうのはさ、やっぱこれ大したもんだと思うんですよ、僕この映画って。未だに色あせてないっていう。で、いくら戦争を扱った映画、もちろん傑作たくさんあります。この以降もたくさんある。それは重々認めるけど、やっぱプラトーンの持つパワーってなんかね、見てもなんかもう最後泣けてきちゃうのよね、やっぱり。で、まあ最後、まあ全部ネタバレ喋りますね。途中でバーンズは確かにエリアスを殺すということは作戦としては成功するわけです。その願望を叶う。ここも演出がうまいね。エリアスが、舞台が、敵の舞台が迫ってくる。で、時間稼ぎだかなんだか、するという中で、自分一人で単体でその敵に乗り込んでいくんですよね。すごい。兵士ですね。すごい能力を持った兵隊さんですけど、その彼の元にバーンズがやってくるんですよ。一瞬ね、二人が見合って、エリアスが笑うんですよ。バーンズが来た時に。笑うの。で、バーンズも笑うわけ、その顔を見て。で、その後目のアップだ。プラトンってね、割と極端にね、顔のアップが多いんですよ。多分予算がないっていうところの工夫もあるのかなって思うんだけど、結局この顔のアップって最後まで映画の中で実に効果的に作用したって僕は解釈してるけども、そこでさらに極端な目のアップね。笑った後にエリアスが、その笑った目がこう、真剣にバーンズを睨むっていう目になって、そこでエリアス目のアップになって確か、そこで撃つんですよ。バーンズが。バーン!エリアスを。で、エリアスここで死んで、撃たれてしまって、そのベトコン側に追っかけられながら、その有名なポストのシーンにつながっていくわけなんですけども、そこで最終的にどうなるかっていうと、すごくその大きな戦闘が起きるんですね、映画の終盤で。で、そこで、もう本当にアメリカ側が徹底してやられていくわけだ。で、追い詰められていくから、もうその自分たちの基地というか、ベースを、実際に空爆をするっていう決断を取るわけなんです。上の隊みたいなやつがさ。で、取ったや先に、もう、その、実際そこにいるベトコン側もアメリカ側もみんなその空爆でもう巻き込まれて、殺されていくっていうところがこう描かれるわけ。ダーンと。で、そこで、バーンズとクリスが揉み合ってさ、クリスを殺そうとするんですよ、バーンズ。そこで爆弾がバーンと近くで爆発して、画面がここで真っ白になってさ、で、一夜明けて、死体がダーン転がってるわけね、死体が。そこの中でクリスが立ち上がってバーンズの元に行って何をするか、倒れてるバーンズの元に行って銃を突きつけるわけですよね。ね、銃を突きつけてバーンズが Do it、 やれっていうわけ、自分自身を撃てと。そしてクリスはそこでエリアスの復讐を果たすんですよ。復讐を果たす。で、復讐を果たした後にクリスが負傷兵としてじゃあもう後続の部隊に移動するっていう中で、そのまだ残っていく仲間を見ながら泣くんですよね、クリスが。そこでナレーションが入るわけ、クリスの。僕はバーンズとエリアスの息子だったような気がするっていうふうに言うんですよ、ここで。確かにエリアスに惹かれつつも、実際行動をとってるのはバーンズと同じことをやってるわけだ、クリスってのは。ここを言われてさ、で、映画の結論、メッセージ的な結論として言うのが、僕らはこの過酷な経験を次の世代にも残して人生を意義あるものにしなければならないって言って終わっていくんですよ。やっぱさ、 これバカじゃないですか、うーちゃん。ハリウッドだからこれ見ないっていう風なのは、頭おかしくないですか、これ見ないって。実際行った人が撮って、こういう現実があったかもしれない。で、しかも、これ褒めるけど、そのバーンズってキャラクター、エリアスってキャラクターのその描き方ですよ。俺がすごく買うのは。バーンズってすごいアンチヒーローだけど、確かにね、かっこいいんですよ。で、なぜそんなに過酷にそのベトコンがベトナムの人たちを追い詰めるかというと、実際仲間が死ぬと、バーンズがその仲間が死んだ死体の死体っていうか、その実際死んだ、そばで泣いてるんですよね、バーンズって。やっぱねそう、正義のあり方とか、言ったことを描いてる、やっぱオリバーストーンの最高傑作であるというふうに思うし、多分、オリバーストーンはこれ一本があるから、その後つまんない映画いくら撮ったって。やっぱ偉大な人であるっていう風に言えますわ、これは。いやー、これはね、やっぱ映画史に残る大傑作であったという風に、やっぱ、36にしても思った。で、16でこれを選んだ。いや、16でも選ぶ、いくつだって選ぶ。18歳で見たっていいと思うけど、やっぱそれでも強烈に残ってたんだなっていう。で、いや、何言ってアメリカ映画のって言うかもしんないけどね、バカなやつは。そうじゃないんだと。うちのおじいちゃんって、その、うちのおばあちゃん、サーコー相手の人は、その、ベトナムに、その、従事していた、従事というか、参戦していた、その、兵隊さんだったんです。もっと兵隊さんだったわけですけど、その人が、やっぱ、プラトンは見れないって言ってました。やっぱ、リアルだっていうふうに言って、やっぱ、思い出すんでしょうね。っていう話をしてたぐらい、やっぱ、何かこう、パワーがやっぱある映画なんだなと思って、やっぱ、これはね、腐ってもプラトンだと。やっぱプラトンは最高だったっていうことをね、ここにも強く言っときたい。やっぱ、俺を形成する一本だというふうに思ったね、これは。言い過ぎかな？まあいいや。とにかく、今日も2本目、大傑作でございました。監督さんと脚本がオリバー・ストーンで、主演がマーティー・シーンで、あ、クレイ・チャーリー・シーンで。お父さんもね、岸くも、ベトナム戦争を描いた地獄の黙示録という傑作に出てるマーティーシーンですけども、親子揃ってとてもこう偉大な、戦争映画に出たかな、偉大なって言い方やだね、まあ、傑作の戦争映画に出たかなと思ってますが、チャーリー・ジーデンプラトンでした。というわけで以上レビュー 2.9 キロでした。はい、というわけでエンディングですけどもね、この間映画に詳しいんじゃないかって言われてね、そう、ちょっとね、お友達のお母さんと喋ってたんですよね。で、喋ってて、そのお母さんもすごい映画好きな人でね、一番好きな映画なんですかって言ったら、タンゴレッスンだって言われて、で、僕は見てないなって言われてね、で、見たら、その監督さん調べたら、サラ・ポッターとかっていう監督さんだったかな。で、オルランドって書いてあるわけ。あーって言うわけ。このオルランドってのがね、もうウーちゃんだったらすぐ名前出ますよ。ね。バージナルフだろっていうふうに今言ってますけど、これが出なかったの、名前が。で、ただでさ、ダロウェイ夫人の名前も出なかったんですよ。いや、俺頭悪くなったと思ってショックだったけどね。これウーちゃんそばにいたら、おわじよー、どうすんだよ、もっとちゃんとしねえかって多分怒られたと思う。ね。いや、そうだよな、つって。ダルウェイ夫人の名前が出ないなんてと。で、そしたら、好きだよ、なんつって単語レッスンとか。で、あともっと、奇境だって言ったわけよ。あ、しかも当てたんだ、俺が。ベトナム戦争の映画で、70年代の映画だ。ディアハンター、違う。奇境だ。そう。ね。で、ジョン・ボイド、ジェーン・ホンダね、つって言って。で、ジェーン・ホンダの旦那さん役やってる人、あ、ブルース・ダン。ね。いやいや、まあ、詳しくはないよね。一般知識だね、これはね。だからまあでもそのいう話してたらね、英語好きでしょって言われて、いやまあぼちぼちっすかねって言ったわけね。まあ適当にっていうふうに言ったら、いやほら俺より詳しい人いるって知ってからやっぱ口が下げてもさ、俺は詳しいんだとは言えないからね。で、あ、好きや好き好きや好きや好き好きや好きですけど、詳しくないと好きって言えないと自分で気に厳しい。で、そしたらで、いや話してて、監督さん、春遊びだったはずだって言うんですよ。で、これ本当に春遊びか今調べてみましょうね。春遊びだったら大変だよな、うーちゃんな。もう今、うるさくなるぞっていう風に言ってますけど、もういいよって、春遊び分かったよってさ、いや、春遊びなんだよ。
俺はやっぱ春足首だ。
やったぞまだ腐っても映画ファンだったね、俺も。まだまだ C 級クラスの映画ファンであるってことは言えるでしょ。桔梗の監督が春足首って言えたの。で、春足首ってもういいよっていう風に言ってますけど、チャンスですからね、皆さん。ね。チャンスですからって、チャンスっていう タイトルってことですよ。今度、午前10時の映画祭で11月に確かやるはずなんで、これ絶対見に行きましょうね、みんなで。で、あと、一つ言っとく。10月19日に、2001年宇宙の旅のリバイバル上映やるから、これみんなで見に行こう、絶対。ほら、うーちゃん、見てえな、そいつだよって言ってる。ね。私、なんて言ったって自分のこと春って思ってる時があるぐらいですからね、ってね。そりゃそうだって言って、いや、王子のチャンスだろ、これは見なきゃなんねえよって言って、でもな、つまんなかったって言ったら文句言われそうだな、って言ってますけど、もう言うでしょうね、きっと。いや、ちゃんと見てないからだって、またちゃんと見たんだったらって言ってね。ね、なんだってこれ今皆さん言ってますよ。あのね、美味しいメロン、メロン嫌いだって言うと美味しいメロン嫌いだって言うのと一緒ですよ。食べてないからだっていう人と一緒ですよ。ね。カニ嫌いだって言うと美味しいカニ食べてないからだっていう人と一緒ですよ。言ってるけどね。でもね、言いたい。カニとメロン別になくなったって世間困んないけど、映画なくなっちゃったら困るもんね。これ言いたいね、本当に。まあね、って言ってますけど。で、今、全国メロン業者委員会さんからですね、来てまして、メロンもなくなったら困りますって書いてあって、まあ確かにそうですね。メロンは美味しいですからね。ってなんかこう全然元気ない感じがしますけど。まあとにかくね、春足であると。でも春足俺好きかっていうとちょっと微妙なとこあるんだよな。チャンスがすごく好きなだけでね。実際俺その後ね、ハロルドとモード虹を渡るみたいな、いい映画だけどね。ちょっと、あとさらば冬の顔見たら全然ハマんなくて久々に。まあ、創価学会が出てきたとこ面白かったけどね。ああ、と思ったけど。ちょっと春足首、まあ、チャンスは傑作だったけど、まあまあとにかく、まあそういうことですね。まあ映画昔の映画見るのいいですから、ガタガタ文句がないで黙ってみろっていうこと言いたいんでね。そうするとやっぱ素晴らしかな人生でたどり着いて死にたくなったらそれ見りゃ救われるってとこあるんですけどね。だったら精神科行く前にそれ見ればよかったんじゃないかって気もするんだけど、そこまで言うんだったら。まあいや、とにかく、レディオ 2.49 ではですね、皆様からのメール募集してますんで、じゃんじゃん、じゃかじゃか、じゃんじゃん、じょくじゃか送ってくださいね。はい。というわけで、こんな感じのレディオ 2.49 でした。また来週。